お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今朝こうしてあなたを礼拝したく御前に集ってまいりました。あなたを見上げてその尊い皆を賛美いたします。あなたは今も生きておられるお方であり、私たちを尊く愛していてくださっており、私たちにあなたは関係を持ちたいと願ってくださるお方であることを覚えるときに、今朝どうぞこの礼拝堂をあなたの御臨在で満たしてくださいますようにと祈り願い求めます。神様、どうぞ私たちが礼拝をするにあたって、あなたがそのご存在を豊かにこの場に表してくださる今朝となりますようにお願いいたします。神様、2000年前あなたがお使わしくださった御子イエス様のそのお働きを今朝ともども見上げることができますように、語られるメッセージから、神様、あなたの十字架が私たちの目の前にはっきりと表されていくように、神様、それは聖霊の働きですから、どうぞ風のごとく今こうしてここにあなたが現れてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ私たち、盲目であった私たちに目を開かせてくださって、はっきりと御いつなる神のあなたを見ることができるこれからとしてくださいますようにお願いいたします。あなたを仰ぎます。共にあなたを仰ぎます。どうぞあなたをこれから見せてくださいますように、このメッセージをもお持ちください。あなたに期待をしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。日差しが眩しくなってきた春の季節の頃です。朝の9時に丘の上で私たちの主イエスが十字架にかけられました。人々がその十字架を見上げて集まり、1時間ほどが経ちました。時はすでに午前10時を過ぎている。苦しみもだえながら赤い血の雫をこぼし続けておられる我らの主イエスが、その十字架で息を切らしておられる。今私たちここで共に2000年伝えられ続けてきた主イエスの姿を共に見上げたくて言葉を紡いでいきます。今ここに集っている私たちのように、十字架の出来事が繰り広げられているのを目の前にしたら、そこにいる人々はただ主イエスが痛みに遭れている様子を、なんとただ見ることしかできないのです。人々はきっと静かだったでしょう。そこにあるのは一人の人が死んでいく様子です。いや、神の子イエス様が死なれていこうとしているのです。初めのうちはローマ兵たちが騒ぎ立てていました。通りすがりの人たちも指を差しながら罵っていました。律法学者らや祭司長らもあざけっていました。右隣と左隣とには十字架につけられていた強盗たちも叫んでいました。でもそれらの声も次第に止んでいき、さらに1時間が経ち、2時間が経ち、もう昼の12時まで私たちは十字架を見上げていた。そう想像してみるならば、きっとその場はもう静かになりつつあったのではないかと思うのです。ローマ兵たちはいまだににやけていたかもしれませんが、通りすがりの人たちはすでに帰っていたかもしれません。律法学者らや祭司長らはあとただ死ぬのを 待っている。強盗たちもいよいよ自分のことだけで精一杯になってきた。すると静まり返ったその場を覆うようにあたりも暗くなってきたと聖書は記録しています。夕暮れ時になったのではありません。まだ昼の12時のはずなのにです。ルカの福音書には太陽が光を失っていたと書かれています。そして今開いていますマルコの福音書には闇が全地を覆ったと書かれています。空がなんだか暗くなってきたという程度ではないんです。地面までもが暗闇に覆われるような辺り一面が黒い光景になったのです。不気味な闇に人々は眉を潜めて惑ったことでしょう。人々の視線は十字架の主イエスに向いたことでしょう。この人は一体。それ以上は言葉が出てこない思いをそれぞれが抱いたと思います。さすがのローマ兵たちも固唾を飲む思いだったでしょう。暗い中で静寂が続きます。人々の目は依然として十字架へ向けられています。そこで主イエスが詩編22編に予言されていた通り埋めておられるのです。十字架の上で主イエスが苦しそうに息をし続けておられる。それをただ見つめることしかできないのがその場にいる信仰者たちです。主イエスが真っ赤に染まって木にかけられている。何時間もただ真っ暗の中、暗闇の中、それを見つめるのです。十字架をただ見上げることしかできない、そんな中私たちの心の内には湧き上がってくる思いがあるのです。なぜ、なぜ、そのような思いで見上げることしかできないのが私たちの気持ちではないでしょうか。ついにイエス様が十字架にかけられてから実に6時間も経ったのです。ここに集まっている私たちがただ十字架の上で喘いでいる主イエスを傍観することしかできないのならどうでしょうか。なぜ、なぜ、首を横に振りながら私たちの主イエスを見上げてもう6時間が経つ。それが午後の3時まで続いた。午後の3時まで私たちはイエス様のうめき声を聞き続けてきた。その時にイエス様が大声で叫ばれたのです。エライ、エライ、レマ、シャバクターニ。イエス様の声が丘に響いたのであります。丘だけではない。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そのイエス様の声はイエス様を愛する人々の心の中にも響きます。我が神、我が神、どうして主イエスをお見捨てになったのですか。私たちの声に出せなかった疑問が突如として神の子イエス様の口から大声で発せられる。父なる神様、なぜ主イエスがこのように見捨てられたのですか。主イエスの御父への問いが十字架の前に集う者たちにも天を仰がせてその問いに連なるようにさせるのです。 主イエスはその問いの答えを知らなかったのでしょうか。私たち教会は今その問いの答えを知らないのでしょうか。どうして主イエスはこのようにして見捨てられなくてはいけなかったのか、私たちは知らないのでしょうか。知っていますよね。十字架上の主イエスも知らなかったのでしょうか。知ってはおられるのです。主イエスはずっとこの地上に来られたご自分の使命をよくご存知であられた。すでにこれまでも弟子たちにそのことを何度も予告されておられた。でもだからといって答えを知っているからといって問わずにはいられますか。むしろこの問いは答えを知ったら納得のいくものなのでしょうか。十字架の重みの前でこの問いはいつまでも存在しなくてはならない響きなのです。ライライレマシャバクタン、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。もしこの問いの答えを知らないという方がおられましたら、よく聞いてください。神の子イエスはどうして十字架の上に見捨てられたのか、父なる神から見捨てられたのか。それは私たちのためです。それは私たち人間のためです。罪人の私たちこそが本当は神様から見捨てられるはずなのです。私たちは自分のあまりの罪深さにもうダメだと思うことがある。自分は信仰者なのだろうか、失格者なのではないかと、首を下に下ろしたまま上げられないことがある。人は皆自分はどうしようもなす、自分はどうしようもない存在であることを本当は知っている。それを見ないように立派な自分を作ろうとしてみたりする。でも天の国に入れるような自分なのかと問われれば、そこの基準に関しては少しも届かない自分がいる。聖書は義人はいない、一人もいないと記しています。この世界には突き詰めて見ていけば悪い人しかいないということです。いい人だっているではないかと私たちは思います。本当に優しい人、誰かのために日々尽力している人、真面目でしっかりしている人というのを何人も私たちは知っています。でもその人たちは完璧でしょうか。いや、誰でも時には失敗だってする、そこを指さしたいのではない。そうではなくて、本当に完全にいい人なんているだろうかと問うているのです。実はどの人も悪い人としての顔を持っているではありませんか。付き合いが長くなってくればそのことに気づく。それぞれ自分だってもし自分のことを人に全部知られてしまったら、そしたら嫌われてしまうかもしれないという隠したい内側というものがあったりする。それは例えば人を憎む心かもしれない。どんなに素晴らしく見える人でも、立派な方であっても、優しいと思っていた人物が、でもその心の内側に表情からは読み取れない 人を憎む心を抱いてしまう時がある。この憎しみというのは天国には持って入ることのできないものです。だって考えてみてください。もし天国に行ってそこにも憎しみというものが存在するならば、そこはこの地上と何ら変わりがありません。あなたのような人がいたら神の国は汚されると言われるような身であるのが私たち人間なのです。人間なら誰でもそうなのです。罪のない人がいますか？いませんというのが私たちの答えです。神の国には罪のない人しかいてはいけない。だから私たちは本来神の国に入れない、神から切り捨てられてしまう存在だった。私は罪人です。私は罪人です。私は罪人です。そう告白するとき、その告白には何も間違っていることがないのです。だからこそ私たちはこうして主の前に引き出されるとき、私はダメだ、ああ私は滅んでしまう、私は神から見捨てられても仕方のない存在だと分かってしまうのです。そこに主イエスの叫びが今朝は聞こえてくるのです。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。なんと私たちではない他の誰かが神から見捨てられている。その誰かが主イエスなのです。私たちの代わりに神から見捨てられたというのです。私たちは何ということかと思う。どうして主イエスをお見捨てになったのか。私たちは神から愛されない存在だと思っていた。罪人ゆえに神から遠く離れたところにいたはずの私たちです。その私たちの目の前で主イエスが叫んでおられる。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。今私たちの前にある十字架につけられて主イエスが父なる神から見捨てられているというのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。主イエスは叫ばれた。私たちはそれを聞くのです。今朝ともに耳にしているのです。主イエスが語られたことをともに聞くのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私たちは静かに自分たち人間のために何が今目の前で行われているのか、目の前に掲げられている十字架の意味を見つめるのです。どうして主イエスが見捨てられたのか。どうしてですか。罪がそこで処刑されているのです。誰の罪がですか。私たちの罪が十字架の上で処刑されたのです。どうして処刑が執行されたのですか。私たちが罪を犯してきたからです。その罪を、神は正義のお方ですから、その正義をもって裁かなくてはならない。 その裁きが十字架の上で行われたのです。主イエスが私たちの代わりに血を流されることによって裁きが行われたのです。神は私たちを見捨てないで主イエスをお見捨てになったのです。何ということでしょうかと思うのです。我が神、我が神どうしてと、私たちはその大きすぎる愛の前に、その大きすぎる犠牲の前にひれ伏すのです。私たちの代わりに主イエスが見捨てられたのです。これが福音です。神はこの世界を見捨てているのかと問いたくなる現実が時にあるでしょう。とんでもない、見よ、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。神様はこの世界を見捨てていないのです。私たち人間を見捨てていないのです。むしろこれを拾おうとして、主はご自分の御手から御子を手放されたのであります。私たちを救うためです。私たちを見捨てていないからです。むしろ私たちを今日も招いておられる。罪人をですよ、罪人の私たちをもういいと言って見捨てないで、御子イエスをその手からこの地に落とした。そしてその手で私たちをその御手で掴もうと、今もその御手を差し伸ばしておられるのが私たちの父なる神です。私たちはその御手に掴まれようとしているのを見て、こんな汚れた、いつまでたっても罪を犯し続けてきた、神などいないと神を否定し続けてきた罪人の自分が主の両腕に抱かれようとしているなんて、そんなのあるはずだろうかと思う。でも神様は本気なんです。私たちを救おうとして、なんと主イエスを十字架におかけになった。このことを私たちは見なくてはいけない。主がなさったことです。私たちはそれを忘れてはいけないし、見放してはいけない。主がなさったことを見なくてはいけない。見捨てられるべき私たちを捨てないで、なんと主イエスの方をお捨てになった。なんということかと思うんです。なんという代償が払われていることでしょう。私たち人間を主はなんと高価に尊く重んじていることか。それを買い戻すために、なんと主イエスをお見捨てになったのです。私たちは主イエスの血によって買い戻されるのです。我が神、我が神どうして主イエスをお見捨てになったのですか。イエス様も愛するご自分の父を見上げて、また私どもを救う計り知れない愛を叶えるために、自らを力づけるため、御父にご自分の使命のいかなるかを問う。我が神、我が神どうして私を見捨てになったのですか。イエス様にとってその十字架の痛みが頂点に達するほどまでになったとき、愛する御父を慕うことしか、愛する父を慕うことしか主イエスはその時できなかった。そのような見苦しみの極まりし時に、なんとご自分は御父から見捨てられるという、人類どもの罪のために起きる裁きが自分の身に、ご自分の身に起こっていた。それが 十字架上の主イエスが味わったことです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。父なる神からはっきり離されて、遠く距離を隔てて祈る祈りです。その声は丘の上で虚しく鳴り響いた。十字架の悩みをここで主イエスはお一人で負わなくてはならなかった。父なる神からの断絶、それがイエス様が味わった十字架刑です。やがて人が神から断絶されるとき、それは地獄です。でもその断絶を私たちが経験しなくてもいいように、主イエスお一人が経験なさった。私どもが、私たちが神から断絶されるべきその罪人としての運命を、ここで主イエスがすべてその身に引き受けた。今までいついかなる時もこの地でご自分の使命を果たすために御父に助けを祈ってこられたイエス様です。そのお方が今ここで最後のミッションを完遂するために、父から切り離される、父から全人類の罪人を代表して切り離される、何の罪もない潔白な神の子イエス様が代わりに、私たちの代わりに神から切り離される。想像してみてほしいんです。父なる神がこの十字架の上で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと問うイエス様に背を向けて離れ去り、私たちの方に来られたのだとしたら、何ということでしょう。私たちにはやはりこの響きが必要なのです。我が神、我が神、どうして主イエスをお見捨てになったのですか。主イエスにも御父に通っていただきたく願うのです。我が神、我が偉大なる神よ、どうして私をお見捨てになったのですかと。そして教会はこの言葉を、その後に続くハッピーエンドを知りながら語り継がなくてはならない。主イエスがもしよみがえられなかったならば、私たちはとても父なる神のこの重たい尊い犠牲を払った愛を受け取ることができないのではないでしょうか。けれども教会は、そんな父なる神のこれ以上はない重い、重みのある愛を、三日目に主イエスがよみがえられたことに安心をして、そのご愛を主イエスと共に受け取っているのです。主イエスは確かに神に見捨てられたのですが、それは一時であったと言えるのではないでしょうか。けれどもその一時は、なかったことにはできない、取り消すことのできない永遠の重みのある犠牲です。永遠の重みのある犠牲なのです。事実、よみがえられた主の手には釘の跡が今も残っているのです。天におられるイエス様の手には釘の穴が今も開いているのです。 主イエスは確かに一度父なる神から見捨てられたのです。父なる神は確かに一度愛する一人子イエス様を私どもの罪のために生贄として葬ったのです。それゆえに私たちは二度と神から見捨てられるということはないのです。もはや私たちに残されているのは神からの祝福のみです。神の呪いは残されていません。その杯は主イエスがすべて飲み干してくださったからです。だから私たちは共々に神の大いなる愛に感謝してこう問うことができるのです。我が神、我が神、どうしてそこまでして我らを愛したまいしか。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの罪のために尊すぎる犠牲、御子イエス様をこの地にお使わしくださり、実に十字架の死に至るまで私たちのためにその犠牲を払ってくださったことを感謝いたします。我が神、我が神、どうしてと、その響きを私たちは確かにその響きの中を歩むのです。神様、私たちはこれから何を思ってあなたにお答えして歩んでいけばよいでしょうか。主よ、あなたは実にご自分自身を私たちのために与えてくださった、すべてであられる、あなたにとってすべてである御子イエスを私たちのために与えてくださった、私たちはすべてをもってこれからあなたにお答えしてまいります。私たち自身をもってあなたにお答えしてまいります。私たちのすべてをもってあなたをこれから礼拝してまいります。私たちのこれからの人生はすべてあなたのものです。あなたへの礼拝です。実に私たちはそのあなたが打ち破ってくださった死の向こう側に至るまで、永遠に至るまであなたを礼拝していくことのできる身とさせられたことを主よ感謝いたします。我が神、我が神、どうしてそこまでして、主よ感謝します。あなたの尊すぎる愛に感謝をして、イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。